1629ページマラキ書の1章です。マラキ書1章1節から5節を朗読いたします。宣告マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉、私はあなた方を愛している、主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか、主の言葉、しかし私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれたが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう言われる、彼らが建てても私が壊す。彼らは悪の領地と呼ばれ、主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見る。そしてあなた方は言う、主はイスラエルの地境を越えてなお大いなる方だと。子は父を、あ、ここまでですね、今日はマラキの預言と題してマラキ書全体をですねご一緒に読んでいきたいと思います。旧約聖書を最後に位置する、この預言書です。そしてこの後ですね、新約聖書まで約400年の時があるわけです。でおそらくですね、マラキ書というのは歴史の順番でいくと最後というよりはですね、おそらくネヘミヤ記の前とかですね、エズラ記の途中とか、そういう頃だろうと思います。神殿がバビロン帝国によって破壊され、そのバビロンがですねペルシャ帝国に変わりまして、そして神殿の再建が許可されるわけですね。そしてエズラ記では神殿の再建のためにイスラエルの人たちが、ユダヤ人たちがバビロンから5万人の人たちが戻るわけです。そして礎ができるわけですけれども、その後妨害によってですね、17年間中断するわけです。そしてですね、ペルシャのダリオス王の第2年に、ハガイとゼカリアという預言者が立ち上がりまして、神様の言葉を語ることによって、また神殿が、再び、工事が始まっていくわけです。そしてその工事は4年で、完成するわけですね。そしてですね、実はこのあとエズラ記の後半ではエズラがエルサレムにやってくるわけですけれども、おそらく50年以上の時間が経っているようです。さらにですね、このあとネヘミヤ記で城壁が全部ですね修理されるまでにはさらに13年かかっていますから、神殿が完成して再建されてから城壁が完成するまで、城壁の修理が完成するまでに80年ぐらい時があるわけです。ですからそういう神殿が再建されてからこの50年とか60年の間、人々がどのように生活していたのかということ、その時代におそらくマラキ書というものは予言されていたのではないかなというふうに考えられます。そしてその頃の人々の様子というものが、あなた方は言うと、どのようにしてあなたは私たちを愛してくださったのですかというところから始まるわけです。私はあなたを愛していると言えばですね、そんなことないでしょうと人々は語るわけです。神様の愛を信じることも期待することもない人々の姿がここに現れるわけで、これが当時の人々の、全てと言ってもいい、姿だと思います。そしてそれはですね、形式的な礼拝を生みですね、彼らは生活がうまくいかないことに対して非常に不満を持っていたようです。そしてその不満からですね、神様の愛なんてあるわけがない、何も期待しない人々の姿に変わっていくわけです。しかもですね、 それは祭司職の人たちにとっても同じで、祭司たちはですね、6節の、後半に、万軍の主は言われる、あなた方のことだ、私の名を蔑む祭司たち、しかしあなた方は言う、どのようにしてあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれても良いとあなた方は思っている。あなた方は盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足の苗たものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのかと。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうかと。こう続くわけです。つまり祭司たちも、祭上のものを捧げるなんていうそんな教えをやってたらもったいないと。それは自分たちが食べるのだと。それよりはもう食べられないようなものや、それから商品価値のないものを捧げればいいのだということが日常的に行われていたわけです。マラキはそれじゃああなたはそれを自分たちのその、統治者である監督総督のもとへ持ってって見ろと、受け入れてもらえるかということまで言うわけですね。そこまでして礼拝も形式的、ただこなせばいいと、そんなものはもったいないのだと、誰もこのその礼拝に対してですね、真実味を持っていなかったわけです。2章の17節では、いろいろな言葉が出てくるんですけれども、この言葉が当時のことを表していると思います。2章の17節、あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う、どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も皆主の目にかなっている、主は彼らを喜ばれる、一体裁きの神はどこにいるのかということによってだと。これは悪を行う者が栄えているのだから、それは神様が悪を喜ばれているのだと皮肉を言うわけです。裁きの神様なんていうのはいないのだと、そういう不信感を表しているわけです。社会に不正が横行していたかもしれません。で、そういったことが野放しになっているのは、神様はもういないのだと、裁く神様なんていないのだと、そういう人だ、そういうふうにみんなが神様を信じなくなっている様子、そういう姿が礼拝の中にですね、顕著に現れていくわけです。それがですね、この礼拝におけるマラキの有名な言葉につながっていくわけです。3章の8節です。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいると、こういうふうわけです。そんな十分の一を神様に捧げるなんていうこと、そんなもったいないことができるかと人々は思ってたわけです。それをしたからって言って、どうせ何も起こらないのだ、何にも報われることもない、自分たちが良くなることもない、そんなことを答えるような神様はいないのだと。あとでですね、11節なんか読むと、ブドウも不作だったようですね。そうやって彼らがつぶやくわけです。そしてそういった言葉に対して神様はこういうふうに13節でこう言います。あなた方の言葉は私に対してどう越しているというわけです。主は言われる、あなた方は言う、私たちが何と言ったというのですか。あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう、 悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると、こういうふうにですね、人々は考えていたわけです。信仰なんか持っても無駄だと、神様に礼拝を捧げても無駄だと、神様に何か感謝を表すものなんてそんな気持ちにもなれないし、そしてこれだけ悪が栄えているのであればやった者勝ちだと、神様の罰なんていうのはこの世界にはないのだと、そのように人々は語っていたわけです。希望のない礼拝、希望のない神殿が再建されたエルサレムの変わり果てた姿になっていたわけです。つぶやきと諦めで形式的な礼拝が繰り返され、しかもお金はかけたくない、もったいないと出し惜しみをする礼拝でしかなかったわけです。しかしですね、このマラキ書はそのような神殿に私は行くのだということを宣言するわけです。3章の1節、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ彼が来る、万軍の主は言われると。信じることのない人々の中に、そのエルサレムになぜかなお神様を尋ね求める人がいるからだというわけです。あなた方が尋ね求めている主がと、尋ね求めている人がいる限り私はそこに行こうと。それがですね、このあと3章の16節で、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った、主は耳を傾けてこれを聞かれた、主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。こうやってですね、主を尋ね求める者は、ここでは主を恐れる者、主の皆を尊ぶ者というふうに出てきます。その人たちに私は尋ね求めていこうと現れる。そしてその人たちの名前を記憶の書に記すのだと。これは命の書と同じものです。神様を信じる、主を信じる者を永遠に神様は記憶するという意味ですね。そしてそれは同時にですね、17節、彼らは私のものとなる、万軍の主は言われる、私がことを行う日に私の宝となるというわけです。この記憶の書に名が記されるということは、主の宝になるということです。そして18節、あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕えるものと仕えないものの違いを見るようになると。そんな違いはないと言ってたけれども、そうではないと、その違いが現れる時が来るのだと。それがですね、4章の1節に出てくるその日というものです。その日が来るとはそういうことです。その違いは、4章の1節、見よその日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる、迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さないというわけです。このように彼らは藁のように焼き尽くされて、それはつまり何も残らないものになるのだと。高ぶる者、悪を行う者はそのようになる。神を信じたって何も変わらないのだと。諦める者も高ぶる者です。悪を行う者も神がの罰なんていうのはないのだと、そうやって蔑んでた人たち、それは藁のように消え去っていくだろうと。その人がやったことも何一つ残ることはないと。しかし2節、しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼には癒しがあると。 あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回ると。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ、万軍の主は言われると。義の太陽が照らされると、神様の正義が明らかになる時であるわけです。主を見上げる者は喜びに飛び跳ねるほどの時を迎えるだろうと。だからその日が来るまでどのように生きていったらいいのか、4章の4節で、その日が来るまで、4節、あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めであるというわけです。モーセの律法を覚えよというのは、もちろん旧約聖書の、創世記からですね、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という5つの章を表す言葉ですが、ここではもうすでにですね、聖書全体を指すと考えていいわけです。つまりその日が来るまで何をして私たちは待ったらいいのか、それは神様の言葉を、神様の言葉に希望を持って聞き続けていくということです。その命じた掟と定めをに目を向けるということは、そこに言われていることに従ってみる、そこに希望を持って従ってみる。それがですね、例えば10分の1を捧げるということについても、3章の10節でこういうふうに言うわけです。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ、万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか、私はあなた方のために悔い荒らす者を叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにすると。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと。試してみようと。そうしたらあなたは幸せなものになるだろうと。天の窓が開いて、そして祝福が注がれるかどうかを試してみようと。それがモーセの律法、聖書の言葉を読み続け、そこに従い続けていく、そこに希望を託して生きていく人の姿なのだと。そのようにしてその日が来るまでを待てと。この希望のないエルサレムであなた方がもし信じて歩むなら、このエルサレムであなた方は幸せになり喜びを持つようになるだろうと約束するわけです。そしてこのその日というものは、遥か彼方にですね、さらに遥か彼方に、五節、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせる。この預言者エリアというのはを使わすというのは、マラキが遥か彼方に見ていたものは、それはイエスが来ることでした。そしてここに6節のこの心をその父に向けさせるというのは、このイスラエルの人たちの心を父に向けさせる。それはこのエリアはバプテスマのヨハネがによって現実となったというふうにイエス様がご自分で言われているわけです。そしてイエス様は何のために来られるのか。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると。滅ぼさないためにこの方は来るのだというわけです。その日が来て高ぶる者がすべて藁として燃え尽くされてしまう。 でもそうなる前に滅ぼすことがないようにこの方は来られるのだと。だからこの方を信じることが、信じることが問われる日がやってくるということですね。それはイエス様がこの世界に来られる、それは裁くためではなくて、滅ぼすためではなく救うために来たのだと。イエス様自身が救うために来たということを何度も言われます。そしてこのマラキの一番最初のところで、私はあなた方を愛しているというように、イエス様もヨハネの3章の16節で言われたように、一人として滅びることがないように愛し抜いた、抜くためにこの世界に来られたのだというわけです。十字架にかかり命を捨てたのは、一人として滅びることがないように、私を信じる者が一人として滅びることがないように、私はどのようにしてあなたに愛されるのですかと。それはこの十字架によってその愛は示される時が来るわけです。マラキは遥か彼方に400年後に起こるその出来事を遥か彼方に見ながらこの言葉を記録したわけです。ルカの福音書の5章で、前回もお話ししましたけれども、ペテロの船にイエス様が乗るという物語がありました。ルカの福音書の5章ですけれども、その時には、船に乗ったイエス様は、これから深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと5章の4節で言われるわけです。するとペテロは驚くわけです。先生、そんなことしても無理ですと。一晩私たちは数時間前にこの夜通し言われた場所で網を下ろしましたけど、一匹も取れなかったのですと。ですから無理ですと。しかしですね、ペテロはそう言いながら、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと、イエス様の言葉にでも従うことにするわけです。その時何が起こったか、網は破れそうになるぐらい大量の魚をその網の中に与えられるわけです。見たこともないようなその魚の大群を引き当てた時ですね、ペテロはどうしたかというと、8節でですね、5章の8節でこういうふうになるわけです。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言った、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですからと、こういうふうに言うわけです。彼はお言葉ですので網を下ろしてみましょうとイエス様の言葉に従うことにしたわけです。もう自分の中ではもうそんな希望はない、できないだろう、でもイエス様の言葉なら従ってみようと。それはイエス様の言葉を試したと言ってもいいんです。信頼を持ってかけたわけです。そうすると彼が経験したことは、マラキ書の言葉で言えば天の窓が開く祝福というものを経験するわけです。おびただしい魚の重みを彼はそれに驚くわけです。そして彼はその時にですね、私から離れてくださいと言ったのは、これはあの義の太陽に照らされるような経験、イエス様が眩しくなるような経験ではないかと思うんです。そして自分の隅々まで照らされるような経験です。だから彼は恐れたわけです。しかしこの時イエス様はこういうふうに言いました。恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのですと5章の10節で言われるわけです。それはマラキ書の3章のあの16節の、主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された、彼らは私のものとなる、私がことを行う日に私の宝となると、 この言葉が現実となったと言っていいと思います。あなた方は私のしもべモーセの律法を覚えよと、つまり神様の言葉に信頼を持って生きてみなさいと、そうしたら主の言葉の通りにあなたの人生に天の窓が開かれて祝福が与えられるだろうと、そしてあなたは私の宝として生きていくのだと。なぜなら主は私を愛しているからです。私はあなたを愛している。でも私たちはどうやってあなたは私を愛しているのですかと反抗するわけです。希望がなければ、やってることがうまくいかなければ、私たちはどうやって私はあなたは私を愛していると言えるのですかと。しかしそれでもなおその希望がなくなりつかけているエルサレムの神殿に主は訪ねていこうというわけです。そしてあなたを宝としようと、そのために私は行こうと言われるように、イエス様もシモン・ペテロが一日漁をしても何も取れなかったその朝、彼のもとに近づいて言われたわけです。招いたわけです。主は私たちにですね、あなたを愛していると招いてくださる。そして試してみようと、私の愛を試してみようと、それはご自分に委ねてみなさいと語りかけているのではないかと思います。この言葉にですね、私たちも答えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に目の前のことで右往左往するものでしかありませんけれども、あなたの愛をいつも疑うものでありますけれども、しかしあなたは私の愛することをひとときともやめることなく、そして私のためにその命を惜しむことなく捧げるほどに私を愛していてくださる、その愛の中に私たちは招かれていることを感謝いたします。どうぞその愛にどうか信頼を持って応えていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉への応答。